君は必要とされて存在している。話、金城茂弘。
マサヤさんからこの貸してもらったこの子供のための紙芝居がありましたので、これを子供たちのために、また大人たちのためにも非常にためになりますので、これをお見せしたいと思います。このろうそく物語、ケンちゃんのうちには一本のろうそくがありました。もう長い間使われることもなく、台所の片隅に棚の上で埃をかぶっていました。台所にはいろんなものがあります。ある日みんなは自慢話を始めました。まず冷蔵庫から、えへん、僕が一番偉いんだぞ。いの一番に冷蔵庫が大きな声で叫びました。だって僕のお腹には肉でも野菜でも牛乳でも何でも入ってるんだから。すると目覚まし時計は負けていません。いやいや、偉いのはこの僕さ。僕がいなきゃ時間がわからないんだもの。するとおほん、何のこのぬいぐるみの犬様に比べりゃ、お前さんたちは大したことはないわい。なんだってこのわしは、ケンちゃんが赤ん坊の時からいつもそばにいて、お守りをしてきたんだからな。その時、うわははは、なんてみんなうぬぼれが強いんだ。だがこの俺様にかかっちゃもうかなわないよ。俺様はこの部屋が真っ暗になってもいつもパッと明るくしてくれる。俺ほど役に立っているものはないさ。そう、おほん伝統君、そういうお前さんも玉が切れちゃまずいんじゃないか。いざという時に役立つ、この懐中電灯こそ一番偉いのさ。みんなが勝手に自分のことを自慢している時でした。すると片隅で、シクシクシクシク、泣いているのがいました。ろうそくでした。急に部屋の片隅から泣く声が聞かれたのです。しくしく泣いてるろうそく。私はダメだわ。みんなのように役に立てればいいのだけれども、何の役にも立たないの。私本当に悲しいわ。それはあの一本のろうそくでした。みんなはその声にびっくりしてしまいました。そして急に黙り込んでしまいました。さあ、ある日のこと。ビュービュービューブー、ガタガタガタガタ、ザーザー、ビュービューと大嵐がやってきたのです。ケンちゃんは、お母さん怖いよ怖いよ、台風がやってきた。お父さんはお仕事でしょっちゅうもう出ているんです。うちの中にはケンちゃんとお母さんと二人きりです。夜になると風も雨もますます強くなり、停電になって部屋の中は真っ暗になりました。おい伝統君、早く部屋を明るくしろよ。お前は一番役に立っていていると言ったじゃないか。僕は停電になってしまったらダメなんだ。そうだ、懐中電灯。お前はいざという時には一番役に立つと言ってたな。懐中電灯が、えへん、そうさ、こんな時こそ僕が役に立つ。どうだい、 僕が一番偉いことが分かったろ。だけど、スイッチを押してくれなきゃ。あ、来た来た、ケンちゃんのお母さんが来たぞ。ケンちゃん、怖がらなくても大丈夫。懐中電灯があるから、すぐ明るくしてくれるわ。あら、この懐中電灯、すっかり電池がなくなってる。これじゃあご飯の支度ができないわ。困ったね。電池がなくなってはさすがの懐中電灯も何の役にも立ちません。ねえお母さん、ろうそくがあったんじゃない？ほら、ずっと前にお父さんが買ってきたの。ああ、そうね。まあ、よくケンちゃん覚えていたわね。お母さんは早速、中からろうそくを下ろすと、マッチを取り出して火をつけました。わあ、明るい。綺麗だな。ケンちゃん言いました。大きな声を出しました。ケンちゃんの声に恥ずかしくなったのか、ろうそくは真っ赤になりながら光りました。私、役に立つんだわ。ケンちゃんの役に立ったんだわ。そう思うと、涙が出るほど嬉しくなって、ますますあたりを明るくしました。よかった、これでお料理ができるわ。待っててちょうだいね。お母さんは、ろうそくの光で、せっせとご飯の支度をしました。台所に、ある者たちもみんなほっとしました。冷蔵庫は、きれいな光だな。よかったね、伝統君。それに、みんなが役に立たないときに、ちゃんと役に立ってくれる。ケンちゃんもお母さんもろうそくのおかげでご飯を食べることができました。ろうそくの光は電灯の光ほど明るくはありません。懐中電灯のように便利でもありません。冷蔵庫や時計のようにいつも役に立っているわけではありません。けれど、停電した時に役に立ちました。ケンちゃんが言う。少し小さくなったね、お母さん。ケンちゃんが寝るまでは大丈夫よ。本当に、ろうそくさん、ありがとう。おい、大変だ。ろうそくがだんだん短くなっていくぞ。冷蔵庫の叫ぶ声にみんなはほっとしたそうです。ろうそくは、燃えれば燃えるほど、光れば光るほど、短くなっていくのです。おい、ろうそく、その辺でやめろよ。すると時計が言いました。それじゃあ燃えるとなくなってしまうぞ。わしらの言うことを聞け、ほどほどにしておくんじゃ。ぬいぐるみの犬が言いました。いえ、私は頑張るわ。一生懸命頑張って、お母さんが寝るまで明るくするわ。すると、チッチュッチュッチュンチュンという爽やかな朝が来ました。台風はもうすっかり過ぎ去ったのです。お母さん、ちょっと来てみて。ろうそくもうなくなっちゃったよ。そうね。もうすっかりなくなっちゃったわね。でもこのろうそくのおかげで、ケンちゃんも怖い思いをしなかったし、ご飯も食べられたし、お母さんが寝るまでちゃんと明るくしてくれたのよ。そうです。このろうそくは自分をすっかりなくしてしまうまで役に立とうとしたのです。それからはもう冷蔵庫も時計もぬいぐるみの犬も伝統も 伝統、懐中電灯も二度と自慢するのはありませんでした。そして時々風の強い日などあのろうそくのことを思い出すとのでした。すると美しいろうそくの光がぽっと戻るようになぜか心が温かくなってくるのを感じました。これで終わりですが、この、紙芝居を見てね、あーちゃん、うちの家内の母ですが、あーちゃんが作った俳句を思い出しました。もう年取って何にも役に立たない耳は遠くなる。歩行もこんなになってきた。しかし恋を詩を作ってくれました。馳せ終えて夕日のごとく赤々と燃やし尽くさん残れる命。人の役に立つ。人に必要とされてる。そして人に何か奉仕できるということは、人を幸せにします。人は誰かに存在を必要とされるときに、幸せを感じると言った人がいます。しかし自分は役に立たない、必要とされていない時に寂しさ、孤独、そして精神病になったり、自殺に追い込まれることもあります。日本は精神病室はダントツ世界一だそうです。なぜでしょうか。まあ、人間が作った偶像大国と日本は言われています。喋ることのできない、見ることのできない、聞くことのできない像にを礼拝する。あるいは人間、アマテラス大御神を礼拝する。これは今も少し残ってる感じがしないでしょうか。日本の男性は欧米の男性と比べて離婚と自殺の相関が非常に高すぎると言われています。ああ、皆さん覚えてるでしょうか？去年だったかな？小田急線内で12人重軽傷、36歳の男を殺人未遂容疑で逮捕。この男性は、逃げ場がなくて大量に人を殺せるから、電車を選んだ。誰でもよかったと言ったというんですね。なぜ誰でも殺したかというと、幸せそうに見える女性殺したかったというんです。このコリント第一の手紙の13章はね、エレン・ホワイトは毎日読むべき章だと言っています。まあ、一節から三節までは、愛の重要性。四節から愛はどんなものであるかということを書いてますが、もう一度、私この 話と関係して考えてみました。愛は寛容であり、情け深い。英語では親切だというんですね。また、妬むことをしない。愛は高ぶらない、誇らない。愛は苛立たない。恨みを抱かない。憎まない。人は、深層心理と言いますか、潜在意識の中に、高ぶる、誇り、人を見下すのが感じなくてもあるようです。また、見下される人に必要とされていないと、しくしく泣いているあのろうそくのような人は、妬み、憎しみ、そして恨みを持つものです。両方あるんですね。我々の社会に、教会に、その潜在意識の中に、真理真相の中に、そういうのがあって、人間関係をダメにしていることがよくあります。私の好きな言葉にエレン・ホワイトの言葉があります。Signs of the Times 1903年。私たちは必要とされたから存在するようになった。我々が生かされているのは、存在しているのは必要だから存在しているというんです。そしてもし私たちが間違った側に立つなら、敵の陣営に入るなら、私たちは創造のご計画を失ってしまうというのは悲しいことです。私たちは贖い主を失望させているのです。贖い主が奉仕のために設計された能力、奉仕のために生まれて、奉仕のために設計された我々の能力が、その恵みと無比の愛に逆らうために使われている状態です。この考え方がというのは、この私たちは必要とされたから存在するようになった。この考え方を持つとき、私たちが常に謙虚な状態にするはずです。誰かに必要とされているから、神が必要とされてて我々が存在しているのだというこの思想、これは人を謙遜にするというのであります。誰も時には自分は必要とされてない、役に立たないと思う人がいるかもしれません。私もそういう一時そういう思いを持ったことがありました。アメリカに最初沖縄において一人で留学したとき、ローマ人材医科大学の病院でペンキ塗りをしていたとき、ああ、神からも人からも捨てられたということを思ったことがありました。しかし、現代の真理を知ったときに、キリストの福音を必要としている人がたくさんいるということを思ったときに、ここで失望してはならないと、また再び燃えたのです。今、そういう自分は役に立たない。体力的にも知的にも、道徳的にも、ナチュランと考えて、失望している方がいらっしゃるかもしれません。 あるいは、結婚して、もうやっていけないと思って、離婚状態の、そういう危機にある人がいるかもしれません。しかし、どういう方が、ことがあっても、コリント第一の手紙の13章、すべてを忍び、すべてを望み、すべてを信じ、すべてを耐える愛。あるいは、キリストが私たちのために流された血。このキリストの血はね、宇宙で最も強力な接着剤であります。どんな状況に追い込まれても、キリストの十字架を仰ぐときに、お和解することができる。接着することができる強力な接着剤であります。家庭がどんなに崩壊状態にあろうと、こんな話を聞いたことがありますね。ミケランジェロ、ステンガラスのあの窓作る、また素晴らしい神の手と言われる絵で、バチカンに描いてあるあの絵。ミケランジェロ。ある時、窓ガラスが壊れて、もう散らばってた時に、ミケランジェロはそれを拾って、また美しいものに仕上げたということを聞いたことがあります。キリストイエスは、万物の作り主であり、そして私たちを作った方が私たちを元通りに回復してくださるお方のできる方です。だから、もし悪魔がやってきて私たちを失望させようとするとき、自分は罪深くて天国に行けないんだろう、行けないんじゃないか、思うとき、使徒ポウロは手元第一の手紙の15章に、5節に、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださった。という言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。だから、サタンが我々を失望という矢で言おうとするときに、この言葉をでもってサタンを追いやるんです。キリストイエス、罪人を救うためにこの世に来てくださった。サタンよ、退け。私はその罪人の頭であると言ったんですね。イエス・キリストを知るとき、イエス様が私たちのために無限の犠牲を払ってくださったことを知るとき、私たちは自己卑下するどころではありません。何回も罪を犯したダビデ、詩編8編の4節にこう書いてあります。人は何者なのでこれを御心に止められるのですか？人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか？ただ、等しく、少しく、これは詩編は、口語訳で間違っています。近定訳では、ヘブル2章に書いているのは、パウロの言葉は正しいです。ただ、少しく人を神よりも、低く作って、それに栄えと、そして誉れとを被らせた。人はどれほどの価値があるんだろうか、と思うときに、神様が我々一人一人にどんな高いを払っておいでになるかということ 考える必要があります。人生、空の空、一切は空である。と思って命を絶とうと思うとき、イエス・キリストを見上げることです。決して諦めないことです。自分は必要とされてない。役に立たない。この考えは私たちを作ってくださった創造主を悲しませます。そして敵はそういうことを見ると喜ぶのです。私たちは必要とされたから存在するようになったのです。核時代の希望の一巻の91ページから見てみますと、こういう言葉があります。イエスはどんな人間も無価値なものとして見過ごすようなことをなさらなかった。どんな人間も、我々はどうでしょうか。一人一人に救いの両方を試みられた、ね。そして、どんな種類の人間の中におられても、イエスはその時と事情にふさわしい教訓をお与えになった。どんなに乱暴な見込みのない人でも、責むべき点もあれ、なければ、害を与えることもない人も、ものとなり、神のこたることをはっきり表すような品性の持ち主になることができるという保証を示された。どんな人にも可能性をご覧になった。我々はまだイエス様のように完全でないですから、まだ潜在意識の中に真理真相の中に誇り、あの人よりは良い、あの人はもうダメだ、こういう考え持っていないだろうか。神よ、私の心を探ってくださいと祈りたいものです。これはいつも引用しますが、キリストの道の10ページ11ページ、これは本当に何と言いますか、もう金のリンゴと言ったらいいか、本当に私にとって常に慰め励ましてくれるものです。私どもの贖いのために払われた値、価値、私どものためにその一人子に死をさえ お許しになった天の神の計り知れない神の犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられません。キリストイエスによって払われた犠牲、天の父の計り知れない犠牲、キリストイエスの払われた値ですね。この二つ。これを考えるときに、私たちの教会で罪のない状態になれるか、なれないか、そんな論争するときではありません。キリストイエスは、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて、傷のない、罪のない状態に、ご自身の恵みによって仕上げてくださって、その仕上がった花嫁を迎えにおいでになると。 霊感の言葉ははっきり言ってます。だけども、そういうことは、キリストの再臨の前に、そういうことは不可能という考えがよぎるのは、獅子族の獅子であられるイエス様。世の罪を取り除く神の子羊のことを考えないからです。非常に高潔な状態に到達することができる。霊感に動かされた人ヨハネは、滅びゆく人類への天の父の愛の高さ、深さ、広さを眺めて、心はただただありがたさと敬虔の念でいっぱいになり、その愛の偉大さ、優しさを適当に表現する言葉を見出すことができないで、私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか。英語では、Behold と書いてます。考えてみなさいと言って。そのことを考えなければ、非常に高潔な状態に到達することはできなくなるということですね。人は、なんと、あなたは、君は、私は、なんとたっとい価値を持っていることでしょう。皆さん、これぜひ忘れないでください。これだけは忘れないでください。そもそも、私たちは、存在しているのは神が必要とされているということでしたね。そして誰かに役立てる。役立つことができるということ。そもそも私たちは人間によって神のものである。決して自分のものではない。イザヤ43-7、すべて我が名をもって唱えられるものを来させよ。私は彼らを我が栄光のために、私の栄光のために創造し、これを仕立て、これを作った、これを作り仕立てた。神ご自身のために、キリストのために、私たちは存在しているというんですね。ヨハネ一章の3節も、コロサイ一章の16節も、御子にあって万物、見えないもの、見えるものも、一切は、御子にあって作られ、御子によって作られ、御子のために作られた。なんという思想でしょうか。そればかりではない。私たちは創造主であられるキリストの血によって贖い取られたものである。イザヤ43-1節。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主はこう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだというんです。とすると、我々はどんなに自分の体を、自分の頭を、自分の道徳力を、大事にしなければならないでしょうか。飲むにも食ろうにも、何事をするにも、創造主のため、創造主の栄光のために生きなさいと言っておられる。あなた方は、これは、コリント第一の手紙の6章の20節。あなた方は 代価を払って買い取られたのだ。だから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと言われるんですね。何回も話しますが、奴隷売買の時にトムという青年がもうがっちりした、本当にもうこの人を手に入れたら役に立つと思われる青年が競りに出されていた。お金持ちがたくさんのお金をかけて、私がいくら出すと言って、このどんどんどんどん値上がりしていった。あと誰もそれ以上お金を出すことのできる人は、その手と声が上がらなかったので、ある銀行家が、私がこれこれの値段で買いますと、みんなびっくりした。それ以上手を挙げる人は誰もいなかった。そこでトム青年は、鎖でつながれたまま、その馬車に乗せられて、その金持ちの銀行家のところに行った。このトム青年は、人を何と思ってるこの人はと思って。そして、チャンスがあれば、殺してやるんだという憎しみに燃えていた。そしてやがて、銀行家の、この、家のところにやってきた。銀行家は降りてきて、そして鎖を外して、さあ、トム、今日からお前は自由の身だ。どこ行ってもいい。そしたら、びっくりしたトム青年は、すぐ馬車から降りて、ひれ伏して、ご主人様、私はどこへでも行きません。あなたのしもべとしてお使いください。と言ったというんです。私たちはどれほどの代価を払って買い取られたんでしょうか。この価格は、これは天国行っても永遠に学び続ける科学であります。これほどね、自分が、神様は何者なので私に御心を止められるんですか？目を止められるんですか？そうするときに私は神様のために役立ちたい。人様のために役立ちたいと思うようになります。これが救済策なんですね。ローマ人への手紙の3章の26節、ちなみに見てみましょう。それは今の時に神の義を示すためであった。こうして神自ら義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。神様は永遠の昔から義であり、正しいお方である。けれども、ここを見ると、神自ら義となるために、キリストを信ずる者を義とされる。あなたを私を義認することによって、神自ら正しいことを証明したいというんです。だから、あなたを必要としている。ご自分が正しいことを全宇宙に証明するために、擁護するために、どういうことでしょうか。天で始まった戦い、サタンは神の律法なんていらない。神は義であり憐れみ深い。なんで罪人のためにキリストが死んで、信じる者は救われて私を滅ぼす？ この訴えに答えた聖句であります。神自ら必要とするために我々は存在させられているんです。水の現像がいるように私は生かされているのです。神ご自身の擁護のために、神の律法の、神の統治の正しいことが擁護されるために、お分かりでしょうか。サタンは訴えるものです。訴えて検責して、いつも失望させて、あ、なんてなんか、なんか役に立たない、必要とされていないという思いの攻撃をしてくる。けれども、キリストはどんな人にも可能性をご覧になって、そして翻って生きよと言っておられる。どうしてあなたは死んでよかろうか、イスラエルよ。セレクティブメッセージの127ページ、エレン・ホワイトがこう言ってます。私たちを救うために無限の値が払われたことをもっとよく悟ることができたらと思います。パウロはあなた方は代価を払って買い取られたのだと言いました。確かにそうです。その値は神の一人子の命であった。黙示録8章の1節にね、天に半時間ばかり沈黙があったという言葉があります。大いなる犠牲を払って、そしてその恵みによって罪を許し清め、そして額に印されて、イエス・キリストと同じお姿を反映されるまで、神様はご自分の働きをなさる。このことを考えてみましょう。私たちはキリストの正体を拒むこともできます。自由意志が与えられているから。キリストのお与えになる罪の許しと平和を無視することもできます。しかし、それでも私たち一人一人が神のこのたっとい血という値をもって買われたという事実は変わりません。弟子の一人、ユダは、もう計り知れないキリストの愛の後ろが何回も彼にやってきて、悔い改めて救われてくれと言ったけれども、拒んでしまって、自殺してしまった。拒むことできる。神様、決して強制なさいません。だからイエスを思い見るべきである。考えなさい。キリストが払われた値、天父が払われたその大きな犠牲を考えるとき、思い見るとき、私たちは非常に高潔な状態に到達することができるというのであります。これは皆さんお読みになったと思いますが、小浜本正美さんの証、 何十年前でしたか、八重山で開拓伝道に私たち行ったとき、塚山伝道チームで、この人は、身体障害者であったの。おばあちゃんは司であって、この子に後継ぎしてもらおうと思ってた。これくらいのしか、背しかなかった。受付で塚山先生が、子供は住所氏名書かなくていいよと言ったときに、いえ、私は子供ではありません。その小浜本正美さんは、聖書を勉強し、キリストの慈愛に触れて、八重山教会で21名のバプテスマがあったときに、彼女もその一人であった。今も、忠実に、信仰を持ち続けています。神の御業が現れるため、その、4ページにね、彼女の好きな詩が引用されています。これは彼女はね、もう生きる望み、人のために何かやりたいと言って、近くに宮原眼科というのがありまして、あそこで長い間勤めました。で、八重山から一歩も出たことがないのに、沖縄にも来て、本土にも行って、労働大臣賞を取られた。彼女の好きな詩に、こういうのがあるんだそうです。これは、この歌は私わかりませんが、韓国人のイ・ミンソフ牧師が作詞作曲したというんですね。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で実を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛を受けているというのです。もし、自分は必要とされてない、何の役にも立たないという思いがよぎったときに、これどこから来ているかというと、神から来ているのではありません。悪魔は滅ぼそうとして、そういう思いを持たせる。神様は必要だから、私のために生きてくれと言っておられる。私は必要とされていないという思いは悪魔から来ているんです。こういう利己的な思いに決して端的してはなりません。神はその一人子をたもうほどにこの世を愛してくださった。一人子をたもうほどに、あの千千万万の御使いたちの栄光と、この賛美と礼拝を受けておられる方が、この小さなわびしい世界に下って、ありとあらゆる人間の受けたことのないあざけり、ののしり、苦しみを受けて、そして父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからですと言われた。これほどの大きな愛を見たことのないローマの百卒長は、誠にあの方は神の子であったと告白した。ここに愛があるのです。そこには その十字架に示された愛を仰ぐときに、自己中心、利己的な愛、自分は必要とされてない、自分は役に立たないという思いは一掃されてしまうはずです。神はその一人子、神は一人子を保どにという歌がありますね。あの折り返し、我さえ愛したも神は愛なり。ぜひ、翻って行きましょう。働きましょう。何か奉仕しましょう。そして、神の皆のために栄光を表したいと思います。歌いました賛美歌、私たちの心の願いであります。土くれに等しい私たち、虫に等しい私たちでありますが、あなたはあえて私たちをあがない、回復し、高揚してくださって、あなたと共に座に着かせてくださるという、本当に考えられない、主イエスのあがないの物語。これを主よどうぞ、決して忘れさせないでください。どんなことは忘れても、認知症になっても、これだけは最後の最後まで忘れさせないでくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。